今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もう本当にこの令和2年になって、こう月日がどのように過ぎていくのかなという、なんだか不思議なこう時間の経過という気がいたしますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。6月も残すところあとわずか、来週は、7月になりますね。皆様どうお過ごしでしょうか。さて今回は日進月歩の足立病院、そんなテーマでお届けします。足立病院といえばこの方です。コメンテーターは足立病院院長でいらっしゃる澤田盛雄さんです。お忙しいところありがとうございます。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。澤田さんはこういつも元気で爽やかっていう感じなんですが、
それだけしか取り柄がないので、
足立病院ではこうどんな院長先生っていうふうに皆さんには思われているんでしょうか。ご自身で評価すると、
まあ、どうですかね。適当
適当それ何が適当なんですか。
へらへらそんな感じじゃないですかね。もうあの空気のような存在を僕は目指しているので、
いやそれはちょっとでも薄かったりよどんでいたりすると空気って大切ですよね。ということは大切な存在であり続けたい、
ありがとうございます
ということですね。いや素晴らしいですね。まあ、こう足立病院がこの日進月歩、日々こういろんなことに取り組んでらっしゃるということは、そういうことをこうアイデアを出したりとか、大体こう澤田さんがされるんですか。これしようかとか、これ取り入れようかとか。
そうですよね。なんかこう、はい、僕もそうなんですけど、うちの今の前院長の理事長である畑山先生もこう妄想癖が僕は妄想癖が強いので、
はい、
こんな思いついたりなんか記事見たりすると、まあ、理事長からもこうメッセージ来るし、僕からもこんなのどうですかっていうのはもう気軽に、思いついたらとりあえずやってみようと。
お
もうあのトライアンドエラーで、
はい、
なんかいいことあったら、まあ、やってみるのがいいんじゃないかな、ダメだったらダメでごめんなさいでもう行きましょうと、
はい、
いう感じで、2人とも多分ね新しいもの好きなんだと思います。
なんかないかなというとこまではいかなくても、何かがあれば、うんうん、
やってみたい、
パッとひらめいたりやってみる、
はいは
い、いやこれは前院長と現院長共通点と、だからうまくいく日進月歩の足立病院ということですね。
ね、はい、本当に職員の人には本当もうみんな迷惑かもしれませんけどね。
ああ、いやだからこそこう楽しみがあるっていう、ね、働きがいとか、
そうですね、
そういうことかもしれませんね、はい、さあ、まあ、そういう新しい取り組みの中に足立飯、結構フェイスブックに澤田先生毎日今日はこれみたいな感じでアップされてまして、美味しいな、美味しそうだなって、羨ましいなっていう気はしてたんですが、これもやはりこういうことが必要じゃないかなっていう上での取り組みですよね、
うん、そうですね。
足立飯って何ですか。ちなみに
足立飯ってね、こう、はい、皆さん多分よくテレビで NHK のサラメシってご存知ですよね。
はいはいはい、はい、結構人気あると思います。
そうなんですよ。ネーミングはそのサラメシからなんかキャッチーな足立病院らしいネーミングにできないかなっていうので足立飯って決めたんですけど、
はい、
それの、まあ最初の取っかかりはですね、京都 その旅館をされてるおかみさんお二人、お一人まず来られて、実はその大学病院とか大きな病院にコロナの感染症で頑張っている前線の先生たちにご飯を 届けたい。でそれで何かアイデアありますかねっていう相談まず来られたんですよね。でその時にねすごいそれも熱心で、でもう作り込みもすごくできてて、で僕らもちょっと味見させてもらったりして、
はい、
これねうちでもこれぜひね職員みんなねもう自粛で感染予防でそんなにどこもみんな行ってない
時間もないし、
そうなんですね、
はい、お店も閉まってたり、
そうなんですよ、はい、でみんなもうコンビニでね、
はい、
近くのコンビニ行ってお弁当買う毎日なので、いやなんか変化があった方が絶対職員もこれ楽しいし、で作っていただける例えば今言った旅館の人たちもそうですし、あるいは飲食の中業あるいは京都市内の飲食の人に声をかけて、で足立病院のお昼ご飯をねこう、届けてもらえませんかっていう企画をこれやってみないかっていうの、これもトライアンドエラーだったんですけど、
はい、
そうしたらなんか面白くてですね、
はい、
これもこれサラメシにちなんで足立飯にしちゃおうみたいな。
あ、4月スタートですか。
そうですね、5月の
連休
明け、 ですね。そうですね、はい、
それで毎日、うん、ランチタイムに周辺のいろんなお店飲食店のランチが、
はい、そうですね、
足立病院に届くようにしたと。
そうです、そうですね、はい、で職員で、まあ、もちろんね職員の人も愛妻弁当の人もいれば、
はい、
ダイエット中の女子職員もいらっしゃいますしね、だからそれはもうニーズもあるので、まあ、事前に注文どうって、この日はどうっていうのを事前にこう集計して、
ほう、
で皆さんにこんだけの数発注しますっていうので、こうそういうスキームを作って、で大体3割ぐらい、多くて4割ぐらいの人でしたかね、
あ、まあ、
注文してくれて。
そうなんですか。
でみんなこう日替わりなので、
はい、
楽しみですよね、毎日どこの今日はね、
はい、
飲食店のお弁当が、
はい、
しかもこの、まあ、一応福利厚生もあるんで病院からもちょっと補助を出させてもらって、
はい、
ワンコインで食べれるっていう企画にしたんですね、
はい、
そうするとみんなやっぱりこう毎日違うもの食べれるんで、はい、面白いなっていう。
まあ、それと、うん、飲食店もお客様がいらっしゃらないとか、うん、いろんなこう時期っていうのが、
うん、
今でこそ多少こう、
うん、
元に戻ったという感じはありますけども、うん、テイクアウトを用意したりとか苦労されてましたよね。
そうです
ね、まあ、そういう協力にもなったと。
そうですね、もう、はい、厨房に火がこうねともついてなかったところがこうお弁当を30、40頼むことで、
はい、
朝からこうバタバタされるので、やっぱ仕事できるっていいなっていうのはなんか感想で聞かせていただいたりしましたけどね、はい、
そうですか、
はい、
やっぱりそういう協力にも、うん、お互いにこう、まあ、ウィンウィンということはないですけども、うん、お互いに良かったという、うん、
そうですね、
これはこれからも続けるんですか。
実はねこれね、はい、もう第一波が週もうこう過ぎて、
はい、
だんだんコロナの感染状況、まだ確かに昨日も今日と1名ね感染出たりして、まあれですけど、だんだん収束してきたので、ここは1回、まあ、6月もう皆さん旅館業の人も飲食の人も本当に本業がこれから本当にもう忙しくなってくるところで、
はい、
まあ、6月で1回、6月いっぱいでやめようと。
ああ、そうですか、
うん、はい、ということで昨日で34回で一応一
区切り、うん、昨日木曜日で34回続けられたと、はいはい、これはまあ元に戻るということはこれは良いことと言えますよね。
そうですよね、はい、皆さん本業
に、ね、本業が忙しくなった、はい、ということですね、うん、はい、はい、そして今日これは5時から生放送でお届けしていますけども、朝からなかなか気温が高くて30何度、
う
ん、京都暑いですね。
暑い、もう例年のごとくコロナであろうが何であろうが暑いですよね。
はい、澤田さんは以前は東京でしたっけ。長年、
そうですね、12年ほど東京で暮らしてます。
そうですか、はい、東京と京都と気温全く違いますよね。
京都はまあ暑くて冬は寒いし体にはもう応えますよね、はい、
応えます、
はい
はい、京都に戻ってこられてもう何年経ちましたか。
もうそれこそ12年ぐらいですかね。
あ、もうそんなに経ってるんですね、はいはい、ここ 3,4 年なのかなと思ったんですが、そうするといや東京の方がええなとか、そういう話もあるかなと思いましたが、うん、やっぱり京都はいいなっていう感想はお持ちですか。
そうですね、京都はまず高い建物が少ない。
高い、あ、ね、本当ですよね、
人街がコンパクトですよね。
そうですね、
で僕時々気が向いたら走るランニングしてるんですけど。
どのあたりを？
鴨川、平安神宮、
はい、
御所、うん、とかもうこうぐるぐる回ってるんですけど、
ぐるぐ
る、はい、で走るとこもう全部いいとここのあたり多くて、
はい、
本当に気持ちよく、うん、そういう意味では東京ももちろん面白いんですけど、京都は住みやすいなっていうふうに思いますね。
そうですか、
はい、
もういろんな国をいろんな仕事でいろんなところに住まれた方が、うん、国連関係の仕事をされてた方が、うんうんうん、やっぱり京都が一番っていうふうにいつも言ってらっしゃるんですけど、そうなのかなって思ったりもしますが、
コンパクトな街ですよね。
そうです、ね、ちょうどいいサイズっていう、
僕もそう思います。サイズ感が手頃 で、
はい、
でちょっと足伸ばしたら買い物市場に出て買い物して、
はい、
でちょっと足伸ばしたら鴨川があって
自然もあり、
あって御所もあって植物園もあって、
伝統的なものもいっぱいあり、はい
は
い、
で山もあるし、
はい、
ね、大文字の登れますしね、
はい、
いろんなものありますね。
なかなかないかもしれませんね。はい、まあ、そういう暑い毎日、暑い京都で、なんとフェイスブック拝見してましたらミストシャワーをスタートしましたとバスの停留所に、
あ、そうですね、
ミストシャワー、
そうですね、
はい、どういう理由で？い
や、もうこれはもうね、これから暑い夏が京都は待ってますので、
はい、
でなおかつですね、そのコロナのことで患者さんの入館制限をね、
はい、
まだちょっと緩くしたとはいえ、やっぱり入館制限まだ少しだけしてるんですね。
ご家族の入館をご遠慮いただく、
ね、
はいはい、ご本人のみと、
そうですね、
はい、
でそうするとお外でこう少し待ってもらってるケースもやっぱあるので、
はい、
その時にもう暑くて仕方がないのではね、本当に申し訳ないんで、
はい、
ちょっとでも、まあ、視覚だけじゃなくて熱中症打ち水効果っていうんですかね、そういうのを期待してミストをこう市場でも見るし、どっかのデパートの入り口にもついてますしね。あ、
そうですね、本当ですね。
うちにもちょっとつけてみようかみたいな話になりまして、
はい、
でつけてみたら、あ、なんかそれなりに面白いよねみたいな。
あ、はい、やっぱりこの、うん、訪れる方に気を使っているちゃんと気遣いがあるのが伝わるっていう、ね、そこも重要ですね。そうですね、
もう本来ならね、もっと涼しいところでね、
はい、
涼んでもらったらいいんですけど、やっぱ外の方が空気の流れがあるところで安心っていうことで、
現在扉も
全部開けてます、
はい、でまあ、うん、はい、しばらくはそうされますよね、きっと。
そうですね、
はい、まあ、そうするとこのミストシャワーもきっと皆さんにその冷たいひんやりした空気が、
ちょっとでもね、
本当ですね、2度3度なんか下がるって聞いたことありますので、いいかもしれませんね、はい、それからこの足立病院と元気が出るプロジェクト、うん、ウブ声バイサウンドオブ、これ長いなと思いながらこれなんですか
って、これ、ね、サウンドオブケバナっていうのがもうすでに、ね、世界で認知されてる京大の土佐直子教授が、
はい、
人の声を使って作られたアートなんですね。
その波動っていうか、
うん、そうですね、はい、声のもう本当にそれ今おっしゃったように波動をこう絵の具とかで震わせて、その立ち上がりをまるで生け花みたいに見えるんですよね。でそれはね CG じゃなくて本当にその絵の具の飛び散りを高感度カメラで撮影されてるので、二度と同じものって撮れないんですよ、
はい、それは写真ですか、うん、そうすると、
あ、動画なんです、
あ、動画
なんです、でそれで撮られたものがまるでもう作品、アート作品みたいに見えるので、
は
あ、サウンドオブ生け花っていうので、これも世界的にアートとして認知されてるんですね。
でそれが、うん、
それがですね、
はい、
これね多分ねテレビで、芸人さんが赤ちゃんの声やったら面白いんじゃないかっていうサジェッションがあったみたいで、
はい、
でそしたら京都でって言ったら足立病院たくさん生まれてるよねみたいな話になって、お声かけいただいて、
はい、してみませんかと、
で生まれたばっかりの産声って、これも一緒に一回ですよね、
はい、
でそう、
あ、そうか、産声ですね、
うん、そうなんです、産声なんですよ、
はい、
産声 by サウンドオブイケバ、産声っていうところがこれまたキャッチーかなと、
長いこと離れてますんで忘れてたんですけど産声って 赤ちゃんの第一声ですか。
そうですそうです。
あ、そうでしたね、うん、産声を上げるですから、うん、あ、
その産声をその集音して、
はい、
その音として表現してもらうと、それってもう生まれた瞬間のもう一生に一回きりの、 あの声をアートにして、でもしうまくいったらそれを患者さんに、まあ、動画なりいろんな作品形にして、
はい、
これはまた持って帰ってもらうと、
はい、
いうプロジェクトを、まあ、こう面白いんじゃないかっていうご提案いただいて、はい、もうぜひ僕らもそういう話はもう大好きなので
本当ですね、はい、こんな楽しいことはない、
楽しいことない、もうね、赤ちゃんが泣いてるとか笑ってるっていうのは今のこの暗い、
はい、
世の中にとっては本当に明るい話題でね、みんなが微笑む、はい、見て微笑める、ね、微笑める話題なので、これはもうぜひぜひやりたいっていうことで、今本当にスタートしたとこです。
そうですか、はい、これまでにない視点っていうか面白いですね、う
ん、面白いと思いますね、
はい、どんな憎たらしい大人も可愛い産声を上げた誰しも上げてますよね、
う
ん、
そうですね、
そこをやっぱり立ち返るっていうのはなかなかいいですね、
うんうん、でそれがなんかで、ね、形で残ったら、
はい、
これあんたの生まれた時の
へその緒じゃなく、
その声の、
いやそれ声の作品めちゃくちゃいいです、
ね、はい、そしたらそれをなんかこう、例えば今時だったらスマホの待ち受けとか ね、
はい、
ね、でそれを友達にこれ俺の泣き声っていうね
それだいぶ経ってからですね、
そういうなんか使い方もなんかこれも面白いよね、
いやめちゃくちゃ面白いです ね、へそのって久しぶりにこう、うん、発した言葉ですけどそんなんどこに行ったか分かりませんよね、
まあ、タンスの奥にはみんな残ってるんじゃないですか、
どっかにはあるんですかね、
あるんじゃないでしょうか、
あ、まあ、赤ちゃんとお母さんとの絆ではあるんですが、うん、もちろん、うんうん、まあ、それでもやっぱりこの産声というのはなかなか前向きな感じでいいですね、
うん、そうですね、面白い、なんかすごい面白いなと思って、
なんかそれをこう、うん、動画なりなんなりでいただけると、
う
んうん、すごくこう意味が広がるんじゃないかなって想像します ね、うんうん、ね、広がりますね、
T シャツにこうプリントしたりとかね、
あ、本当です ね、 ね、 T シャツプレゼントとか、
うん、ね、なんかそんなの
面白いし、いろいろ考えられますね、
はい、
はい、さあ、近況を伺っただけでもう半分以上の時間が過ぎちゃいました。この後もまだまだお話伺います。はい、日進月歩の足立病院、引き続きお話はコメンテーター、足立病院院長澤田盛雄さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ちょっと医学的なこともぜひ伺いたいんですが、妊婦さんに対する PCR 検査いち早くスタートされまして、今もこの PCR 検査は続けてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、4月の半ばから始めて、
はい、
今で、650人
随分増えました。
はい、しました、
はい、
初期の頃の一例の陽性患者
99人かなんかで1人とか、なんか
最初のね、最初の30何例の1人だったんですよね、はいはい、それ以降は本当に幸いながら、
はい、
うちでは PCR センターでは妊婦さんの陽性例は出なかった。
そうですか。その600何例、はい、もう数を重ねたにもかかわらず陽性の方はいらっしゃらなかったと、
ね、そうですね、
ということは、うんうん、その初期は割合こう市中に、うん、まあ、そういう陽性の方がおられた可能性もあるとも言えるかもしれません ね、 ね、
ただ妊婦さんはやっぱりね、
はい、
そういう意味じゃ中もう注意深いっていうかね、
生活も普通の人より、
普通の人よりも、はい、おそらく周りに対してもかなりこう注意を払われている集団なんだなっていうのがこのデータを取って、はい、
あ、
僕たちはこれよく分かったと、
はい、
でいうことなので、これもね、やり始めて約2ヶ月、4月16日からもう2ヶ月以上経ちまして、
はい、
で600ぐらいでそれ1例っていうことだったんで、まあ、1回6月末でね、全例スクリーニングっていうのはまあ一旦やめようかなというふうにここは今考えているところです。
ああ、そうですか、はい、はい、 よくその、うん大阪東京、うんうんうん、それから茨城かどっかでしたっけ、うんうんうん、あの陽性率をこう、うん出すために、うん、多い件数を、ね、検査されたということですけども、うんうんまあ、妊婦さんという、うんまあ、ある意味特殊な環境に置かれている方々ですから、うんうん、用心してらっしゃるんです ね、
そ う、 ですね、
まあ、そういうことも分かったと、
うん、で、まあ、もうちょっと付け加えると妊婦さんってやっぱり、ね、2つの命だったので、はい、これはもうやっぱりね社会的に守られるべき存在だっていうふうに僕らやっぱ思ってるんです。今でも思ってますし、
もう大変ですよ ね、
そうですね、はい、で公費でここも認めていただいて、はい、検査もできたってことはこれも行政 の、 本当に方々にも本当に感謝をしてます、
はい、
ただ、まあ、これも今までこうやってデータが積み重なって今のところずっと陰性できたっていうこともこれも事実ですのでね、それで僕らそのデータを見た上で一回ここは一旦第一波も収束してで緊急事態宣言も解除されて往来もこう自由にできるようになったっていう時点で一回ここは一区切りを打とうと、うん、ただ第2波第3波これ来るかもしれません。
そうですね、で確率は高いとは言われてますよね。
そのためのノウハウも検査するとかってね、
はい、方法は、はい、
ノウハウをいろいろこれいろんなところご協力いただいてノウハウを得ましたので、
はい、
次来た時はもう速やかにできるような、
速やかに、
はいはい、またそれはできるようには体制としては残したいなと思います。
あ、そうですか、はい、そこがやっぱり重要ですよ ね、
そうですね、
全てが初めてだったら、うん、次その第2波が訪れた時に、うん、またババッとこう、うん、慌てなければならない、うん、ということがありますから、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
大いに意味があったと。
そう思いますね、
はい、結果としては、うん、まあ、その600何例のうちお一人だけで、うんうん、終わったというところですね、うん、
はい、
この足立ホテルステイというのも、うん、やはりそういう、コロナの感染に、うん、防止という意味も込められてるんですよ ね、
そうですね。
この足立ホテルステイって何ですか。
これは、ね、これは足立病院に、はい、出産で入院してもらってる患者さん、
はい、
これも入館制限が厳しかったので、はい、ご家族、僕ら普段はご家族と一緒に泊まってもらってるんですね、病院の中にね。でもそれも中に
それ産んだ後ですか。
産んだ後です。産んだ後、実はご主人、奥様、はい、でお子さん
たち同じ部屋に、
同じ部屋に、でそれで楽しんでもらうっていうのをずっとこのもう本当何十年やってきてるんです。
ほう。
でそれが、まあ、足立病院の一つの僕ら の、 セールスポイントでもあるんですけれど、はい、このでもコロナに関しては本当にもうこれ団長の思いで入館制限してっていうことだったので、
はい、
ちょうどまあそのそこはさすがにもうなんか僕らも負い目を感じてたのでね、
はい、
ちょうど隣にホテルができてでコロナがこうドーンと来たのでオーナーの人のにもお相談させてもらってご好意で貸して今一棟を貸してもらってるんです、
はい、
そうするとね早く経過の医師と退院してもらえると隣に行って家族で過ごしてもらえると、
はい、
であと診察とかは外来でねもうこれは全然相談させてもらえますし、
うん、で場合隣ですよね。
隣なんですよ、
はい、
で助産師さんもこう何かあったら相談も行けますしね、
はい、
でそういう形でホテルステイを用意をしました。
ご家族と一緒にステイできる、はい、
うん、でなおかつですね、またねさっきの足立飯にもつながる発想なんですけど、
はい、
その周辺の飲食の人にお食事をこう依頼して提供してもらえるスタイルにするとまたこれ地域とまたつながりますし、
本当ですね、
はい、そういうことでこれをホテルステイっていうのを、
はいはい、
でまあ、一つの形として提案をさせてもらってます。
あ、
はい、
これはあれですね、これからも続けても、
そうですね、まあ、状況を見て、
状況を見てですね、
そうですね、
はい、本来ある姿はやはりその病室っていうんですか、
うん、
そこにステイするんですか。
ただまあ日本の参加のスタイルってそううちもそうだったんですけどね、
はい、
これから多分どんどん欧米スタイルに変わっていく可能性があります、
はい、欧米スタイルと申しますと、
そうするとね早期に退院して、
はい、
あとご家族に例えばもうお産が終わった後泊まる施設があってそこで過ごすっていうのはまさにこれに当てはまるんですね、ホテルステイに。
あ、
だそういうスタイルも
病院は早期に退院しちゃってると考えてよい、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです、
はい、
で退院して過ごしてもらえる、はい、そういうスタイルも今後もし新しいこうだんだん時代とともにね、
はい、
そういう形にしていってもいいなっていう一つの提案ですね。
なるほど、
はい、
イギリス王室なんかでは、うんうん、 出産されたらすぐに赤ちゃん抱いて、
そうですよね、
あの出てこられますよね、うんうん、あれは日本とは随分違うんじゃないかなっていつもいつも思うんですけども、うんうんうん、
まさにだからその形をちょっとこう僕らも先取りして、
はい、
このコロナに合わせ て、はい、あのこういうスタイルだったら隣でね過ごしてもらえるしっていうのでまず始めてみました。でも結構これはこれで面白いなと。
いいですよね、はい。まあ、これも新しい出産の形をまあ提案したとも言えるということですね。これはなかなかあの今後にもつながるということですね。
本当に、
はい、さあ、時間があまりなくなりましたが、その新しいものを取り入れるという意味で周産期医療の新デバイスを導入しましたっていう、うんうん、そんなことを見かけましたが、
はいはい、
これまず周産期医療って何なんやっていうところからスタートしてると時間なくなりそうなんですけど時期がはっきりしてますよね。周産期って
そうですね、はい、妊婦さんの状態をね、
はい、
知るシステムとして、
はあ、
今までだったら病院に来て大きな機械を横に置いて赤ちゃんの心拍数とお腹の張りをこう測定してるんですね、
はい、
それだとねもう張り付け動けないわけですよ。大きな機械がついてくるのでね、はい、それをモバイルにしたら赤ちゃんとお母さんのその子宮の張りはお母さん動きながらでも取れると。
お母さん歩きながら
歩きながらでもいけます。
お手洗いそれぐらいのモバイル、
うん、そうもうこんなちっちゃい、はい、もう本当に手のひらサイズ
の、はい、10センチぐらいのを、
は
い、
2つつけて
縦にあのお腹がグッと張ってるから
そうお腹の張りと赤ちゃんの心拍数
左右じゃなくて縦ですね。
縦ですね、そうですね、
はい、赤ちゃんの心拍とやっぱり張ると良くないっていうそういうことですよね。
張り具合とその赤ちゃんの元気さをこう見るんですね。でこれ実はね北海道みたいな本当にこう広い、はい、広いあの土地でね病院から家までが200キロとか離れてるとこなんかはこういうモバイルのデバイスで見てあげるとこう郵送でその器具を送って、
はい、
お母さんが直接つけてそのデータを病院に先生が見てあ大丈夫だねとかね。
データはリアルタイムでパソコンで画面で
iPad に飛びます。
iPad に飛ぶ。へえ、これはこうあのリモートのこの、うん、まあ、診察という、
そうですね、
まあ、そういう方これからの
遠隔診断の一つ
、はい、あの京都にもそういう参加がない市町村があるように聞いたことあると思いますが、
うんう
ん、そうですね、まあ、北海道ならずとも、うん、結構日本中にそういうところはありますよ ね、
ありますよね。だこういうデバイスが入ることで、
はい、
あの地域の人にもね、
はい、
あのもう本当に同等の医療が提供できたら本当は一番理想的なわけですよね。
そうです ね、 ね、
だそういう一つの試みでこの会社ももうそういうことを早くから取り組んでられるので、はい、
そうですか、
はい、メロディーインターナショナルという会社なんですけど、
あそうですか、はい
はい、
これはあのこれからどんどん取り入れてももう残り30秒ですが、うん、エンディングテーマがならないかなというあの
ね、
要求しました、
はい、もういろんな、はい、いろんなあの新しいデバイスを取り入れることで、はい、ちょっとでも周産期医療とかね、
はい、
妊婦さん子どもたちにあのベネフィットあったらもうねこれ試して
もう大いにありますよね、はい、これは、
はいはい、何でも取り入れていきたいなと思います。
そうですか、はい、田舎暮らししながらこう安心してお産もできるということですね。
そうなればいいですね。
はい、わかりました。日進月歩の足立病院、澤田盛夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。